ト者と呼ばれるようになった。今日は September 11の10周年ですよね。10年目になりました。と同時に日本で災害が起こって3月11日で半年、ちょうど半年が過ぎました。何とも言えない、本当にこの10年の間いろんなことが起こりましたけれども、本当に私たちの記憶から忘れることはできない大きなことです。特に人間の罪のゆえに、またこの自然のこの偉大な力のもとで私たちは本当に小さいものであるし、弱さを感じるところであります。しかし神様は素晴らしい方であって、そのような罪のどん底にいる私たちの失敗や、またさまざまな大きなことがあっても、そのような中でも主は生きて働いて、主の語られた御言葉を進めてください。そういうことを私たちは覚えることができます。今日の聖書の御言葉もそういう観点から私たちは見ることができます。特に19節見てくださると、この福音が今ユダヤ人コミュニティにとどまっていたんだけれども、異邦人に伝わることが始まった、そういうことになります。特に19節、ステファノのことが起こった迫害によって多くの人々は散らされたと書いてあります。皆さん、ステファノっていうの分かりますよね。殉教されましたよね。でその前に殉教された、その理由が何かというと、ステファノの説教でした。彼の説教は長い説教で、素晴らしい説教だったんです。その説教がユダヤ人たちを怒らせたんです。彼らは猛烈に怒ったんです。そしてステファノを殺したんです。それだけではなくて、そのことをきっかけでこのユダヤ人たちはクリスチャンたちを迫害し、そしてこのクリスチャンたちを捕まえて牢屋に入れました。その迫害によってこのイエルサレムのクリスチャンたちは散らされ、それがきっかけでイエルサレムとユダにとどまっていったこの福音がサマリアに、そして地の果てにまで広がるような、そういうことになりました。良くないことですよね。だけど神様はそのことを通してご自分の福音を広がせたんです。特に7章で出てくるこのステファノの説教は素晴らしい説教でした。ユダヤ人にとっては耳が痛い内容ばっかりです。これがあんまりにもまともな説教だったので、ユダヤ人たちはその通りなんですね。だけどそれを認めて悔い改める代わりに彼らは怒ったんです。そしてステファノを殺したんです。あんまりにもまともなことをステファノが言ったので、彼らはどのような表現があるかというと、腹綿が煮え返ったっていうの。腹綿が煮え返った。7章54節にそのように書かれているんです。人というのは本当のことを言われると傷つきますよね。皆さん、トイレ行きません？本当のこと言われると傷つくんです。本当のこと言われると怒るんです。ユダヤ人たちがそうでした。本当に私たちは本当のことを言われても傷つかない人になるよ、そういう信仰者になってほしいんです。 本当のことを言われたときはその通りですとして素直に認めることができる信仰者。皆さんこういうこう関係を持てる人がね一人でもいるとこれは素晴らしいですよ。一生本当のことをお互いに言えない、これはちょっと悲しいことですよね。本当のことを言われたときそれを認め、悔やれてめ、そして自分が立つべきところ、正しいところに立つ、そういう人になることです。イエス様にあって自由になった人、イエス様にあって救われたからできることじゃない。本当に自由になった人は、これができるようになります。そういう人は人生が楽しくなるんです。どうして？正しい道の上で、歩き始めるから。とにかくステファノのこのまともな説教が多くのこのイエス様を信じていた人々には迷惑でした。どうしたかというと迫害が起こったんだけれどもこの迫害が激しかったと書いてあるんです。牢屋に閉じ込められました。しかしそのようなことであってもこれが神様の聖なる摂理であったということです。救われた人々はどういう状態だったかというとイエルサレムとユダにとどまっていったんです。ものすごく人々が増えましてね。で彼らのこの共同体というのは美しかったんです。素晴らしかったんです。彼らの信仰は何だったかというとペテロが主よここがいいです、私が幕屋を3つ建てましょうかってこういう気持ちだったんですね。このように自分たちだけ仲良し、そしてイエス様の命令であるサマリアと地の果てにまで出てきなさいということには彼らは関心がなかったんです。イエス様によって聖霊が下り、そしてそこには力が与えられました。説教にはパワーがありました。人々は主に戻りました。教会は成長して、本当に家々に、また教会には人が溢れていました。だけど、自分たちの交わりだけで満足していたんです。こういう時が大切な時ですよね。例えば今皆さんそれぞれの家の教会で私たちのこの交わりで満足します、素晴らしいですということであればこの教会もそうだしそれぞれの家の教会も私たちの使命は主を証しすることである。イエルサレム、ユダヤ、サマリア、そして地の果てになる。そうすると2つです。1つは内部問題、もう一つは神様の方法で知らされる。でここでは神様の方法で迫害によって知らされる、そういうことだったんです。で知らされた人々は19節の終わり頃見ましたユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかったと書いてあるんですね。イエルサレム、ユダヤ、そこまで良かったんです。サマリアに出ていくとき、もちろんピリピはサマリアで伝道します。だけど普遍的に人々はサマリア地の果てにまで福音を伝えるということには従わなかったんです。特に20節を見ますとその中にキプロス人とクレネ人が幾人がいてアンティオキアに来てからはギリシャ人にも語りかける主イエスのことを述べ伝えた。当時ユダヤ人たちは2つのグループがありました。ユダヤ人たちであっても1つはギリシャ語を使うユダヤ人たち、もう1つはヘブル語を使うユダヤ人たち、そういう2つのグループがありました。そこで選挙の主役になるのはギリシャ語を使うユダヤ人だったらしいんです。 ここに書かれているのはキプロス人とクレネ人たちはギリシャ語を使うユダヤ人たちだったんです。でサマリア伝道のフィリピ、またステファノもギリシャ語を使うユダヤ人だったらしいんですね。このディアスポラ、散らされているユダヤ人たちとまた異邦人に宣教を仕掛けたのはギリシャ語を使うユダヤ人だったんです。で今の言葉で言うと、日本人の皆さんに適用して言うと、日本と日本語しかわからない日本人のクリスチャンよりは、海外で生活して英語もわかるし、海外のこの外国でのこの文化のこともわかる皆さんが日本人選挙の集約になるっていう、そういうことに比較できるんですよね。皆さん反応がないと、あ、そうだね、やろうっていうね、そういう反応が出てくるね、光栄やることです。そういうことでした。選挙の集約だった。で、22節から見てくださると、彼らのこのイーフキリシャ語を使うキリシャ人に伝えることによってアンティオケで多くの人々が信じるようになりました。そのことがイエルサレムに伝わりますね。イエルサレムからパルナバを派遣します。で派遣されたバルナバはによって人はもともと救われます。そしてパルナバはタルソというところに行きます。そこで働いておられるサウロを連れてきて共に働きをします。ここでバルナバのことをちょっと考えてみたいと思います。24節には、彼は立派な人物で聖霊と信仰に導いている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。これがバルナバですね。バルナバはバプテスマの弱音のような存在でした。イエス様の働きのために彼は道を作って、自分は傷になりました。そのようにバルナバも自分は犠牲になる、なりながらサウロをパウロに登場させる大切な働きをします。皆さん、サウロのことを覚えてください。彼はユダヤ人としてキリスト者たちを迫害することに先頭に立っていた人ですよね。彼はステファノが殺されたとき、サウルもそこに行ったと書いてあるんです。サウルもそこに行ったんです。賛成していました。それだけではなくて、このクリスチャンたちを捕まえて牢屋に閉じ込めるとき、彼は大戦闘に立ったんです。そしてタマスコに行ってまでも人々を捕まえて、こう言ってしたんです。彼は劇的に、このタマスコを登場でイエス様と出会いました。その後彼は3年ほど他のところに行きましたけれども、そしてこの弟子たちの仲間になろうとしたんです。エルサレムに行きました。だけど誰も彼を受け入れてくれなかったんです。冷たい目で見られていたんです。その時この弟子たちの仲間に入れてあげたのがバルナバだった。バルナバなしのパウロはありえないことなんです。私は本当に私たち人生の中でこういう人と出会うというのは祝福だと思うんです。皆さん本当にバルナバのような周りにそういう方たくさんいらっしゃいますか。出会ってほしいんです。皆さん自身がバルナバのような存在になることもお勧めしています。 私は本当に何人かこういう方々が私の周りには今までいました。小西君の友達の中で私はこう中学高校本当にふるさとで生活するときは苦しい苦しい時を過ごしましたけれども、本当にいい友人になっているこの信仰の友がいるんです。これはまあ地元で弁護士として本当に活躍しているんですけれども、まあ、いい友人でしたよね。バルナバのような人でした。また社会に出てもたまにこっちに来るその今テキサスにいるそのお医者さんの友達、どうしたかというと私はね当時法学部に行ってる医学部に行ってるっていうそういう人たちとは自分はもう付き合えない存在だったんです。特に高校卒業して、だけど彼らはずっと私の友達になってくれたんですね。お前らはもうこっちとは違うと思ってたんです。だけど彼らはそうじゃなかったんですね。ずっと友達になってくれて、今は本当に友達なんですね。ありがたい存在です。でバルナバとサウルの働きは祝福されます。ますます祝福されます。そしてアンティオキ教会は異邦人の宣教のために用いられる教会として成長されました。そして弟子たちは26章の終わり頃見てください。アンティオキで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。キリスト者と呼ばれるようになった。これ英語で言うとクリスチャンですよね。キリスト者、キリスト者、これはキリストに属するもの、キリストに従うもの、そういう意味ですよね。だけどこの言葉がこのクリチャンたち同士で使われた言葉じゃなくて外側の人々から使われたということはいい意味でもあっただろうし、また悪い意味でもあっただろうと思います。いい意味として考えられるのは使徒の働きの中でこのキリスト者たちのこの素晴らしい共同体、彼らの生活を見て人々は憧れていたと、好意を持っていた。そのことによって人々がどんどん救われ群れに加わったと書いてあるんですけれども、もちろんそういう意味もあるんですと同時に悪い意味もあったと思うんです。それは何かというと人々がイエス様を呼ぶときはナザレイエスというんだ。ナザレイエスっていうのは、ナザレっていうのは田舎の田舎なんです。カリラヤの中でももっと田舎なんです。奥地なんです。だから無視する、軽蔑する言葉なんです。ナザレイエスって、あるいは人々が弟子たちを呼んだ時はカリラヤ人たちと呼んだんです。カリラヤっていうのはこれは差別言葉なんです。そのようにこのキリスト者、クリスチャンと呼んだのはそういう意味もあったと思うんです。例えば日本では一昔キリスト教が広がり始めた時、何という言葉を使ったんでしょうか。野草、野草、野草教、これ使ってる。ここで両方あったと思うんです。いい意味として、あるいはその悪い意味として。特にクリチャンじゃない人たちは、このクリチャンたち、またこの教会に対して複雑な感情を持ってますよね。羨ましいという感情もあるけれども、ね、中に入りたいという感情もあるけれども、なんかこういう突っ放すようなその感情もある。例えば日本の NHK が調べた、例えばあなたが宗教を持つとしたらどういう宗教を持ちますかというと、聞いた話では 75% はキリスト教を自分は持つって言ってるらしいんです。だけど 外側では違う反応を出す。複雑な心境があります。いいのは分かるんだけれども、やっぱりっていう。だけどこのキリスト者として呼ばれたということは、これは栄誉ある言葉でした。それでクリチャンたち自身が、ね、あなた方がいい意味で使っても悪い意味で使ったとしても、それは栄誉ある言葉として私たちはいただきます、預かります。それで内側でもこれが使われるようになっております。いい意味でもいいんです、悪い意味でもいいんです。だけど私たちは本当に真理そのものであるイエス様に従うものとして、それは素晴らしい言葉です、受けたまわります。そして私たちはキリスト者、クリスチャン、誇りある言葉として使うようになったんです。これはプロテスタントという言葉も同じなんですね。プロテスト、カイ、What's the meaning of protest?Yeah, go against. Against. 逆らうんです。宗教改革の時言われたのは、お前らは逆らう者たちじゃないか。Protest. プロテスタントじゃないか。こうやってつけられたんです。そしたら逆らう者たちが、宗教改革をする人たちが、その通りです。その言葉を栄誉ある言葉としていただきましょう。それでプロテスタントになったんです。皆さんは自分でプロテスタントって言うでしょ。自分は逆らうものですということなんです。クリスチャン、キリスト者、プロテスタント、同じ意味。皆さん、これはこのような御言葉を自分が受け取る、そして受け継がせるということは、イエス様が残してくださった聖なる苦しみに預かる、そのプライドがあるからできることなんです。私たちはまだまだ福音が地の果てにまで伝わるためには、イエス様が残してくださった苦しみがあるんです。その苦しみに預かりながら、与えられる聖なる言葉が、人から与えられるその嫌がらせの言葉があるとしたら、それは聖なる言葉です。苦しみに預かる、そういう素晴らしい証でもあるんです。ジェイトも福音を恥としないで、福音によって大胆に生きていきましょう。どうして？福音は私たちを、またイエス様の知らない人、救いに至らせる力があるからです。福音はその人を自由にさせる力があるんです。福音はその人を豊かな人生にならせる力があるからです。お祈りしましょう。神様、感謝します。今日もこの安定家における教会の始まり、またバルナバとサウルによる宣教の広がり、このことを通して多くのことを教えられたことを感謝します。立派な人物であるパルナバを通して教えられることを感謝します。またキリスト者として呼ばれる、その言葉を通して教えられる大切なことも感謝します。どうか私たちも少しでもこのイエス様が残してくださった聖なる苦しみに預かるものとさせてください。